おはようございます。トモニングボイスです。9月10日19時34分ですね。これの配信はまあうまくいけばなんですけれども、明後日ってつまり、9月の12日ということになりますね。しばらくですね、この、方針ばっかりいろいろ喋っていて、ちっとも固まってないんですけど、しばらくこの方針でいければいいかなと思っています。まあ、いくらかですね、グッドモーニングボイスに関する方針も、なんとかかんとか固めて、いきたいと、少しだけ微調整をかけて固めていきたいと思っています。微調整と言ってもですね、短いやつを週に1つ2つは入れたいなと。これは実現できるかどうかわかりませんが、それとできればノートをですね、ブログのようなやつですね、あれを連動させてうまく活かせられるといいなと思っています。でですね、今日は早速っていうか一応テーマに入ろうと思うんですけど、タスクシュートの話で、タスクシュートじゃなくてもいいんですけれども、ずっと考えていたことがありまして、ダラダラしちゃうとかっていうやつあるじゃないですか。タスクに管理で、リスト通りにできなくてダラダラしちゃうと。これは最もスケジュールっぽく見えるタスクシュートで、割と話題になるんですけれども、で、私はそれは、全く問題ありませんと問われれば答えるんですけどね。それは私が思うにそれは全く問題ないからだし、そうなるはずだと思うからでもあるんですよ。ですが、多分私が全く問題ありませんと言ったところで、これは気休めにもなってないかもなとはよく思うんですね。いや、絶対問題だろうと。一歩間違えば佐々木も本音では問題だと思ってるんだろうと。それがですね、私はそうならない日ってないんですよ、私自身。だからこれを全部問題視していると、私の人生結構、もっとはるかに自分がイメージしているよりダメなものになっていたと思うんだけれども、だからといってダラダラしている時間を全部ゼロにして、本を書くなり、それこそ何かの勉強するなりすると、もっとずっと良くなったというふうには全く少しも思えないんですね。そんなことやってたらもう死んでるんじゃないかって思うほど、私はそういう、乗り切れるの人ではないんですよね。で、ダラダラしちゃうというのが問題かどうかと、言ったことよりも、この種の、気休めにもならない何かって何かと似てるなと思ったんですよ。で、これとよく関係一見ないんですけど、よく聞くのがですね、ダラダラしちゃうのに加えて、人になんか厳しいこと言われましたっていうやつね。で、人に厳しいこと言われたっていうのは僕に寄せられることもありますが、タスクシュートとは別に関係ないですよね。人に厳しいこと言われるかどうかは。で、人に厳しいこと言われましたっていうのに対して、私もそうだろうし、私じゃない人に相談しても必ずこう言われると思うんですよ。いや、気にしないで大丈夫だよと。私だってこういうことを奥さんなりに言ったりすれば、あなた気にしすぎよって言ってくれると思うんですよ。ここでね、ダラダラと同じ問題があるんですよ。これを受け入れられないんですよね。気にしちゃう人ってそうじゃないですか。私もなんですけど、気にしなければいいんだよとか、そんなやつの言うことを忘れちゃえよと、忘れられないですよね。つまり、アドバイスが気休めにもなって、気休めぐらいにはなってるかもしれないんだけど、気休めにもなってないんですよ。僕、このことをしょっちゅう考えるんですよね。ダラダラしちゃうとか、タスクシュート通りに粛々と進められませんって言われた時に、あーって思うんですよ。あーって思って、またこの気休めにもならないことを言って気休めにもならないって思われるんだろうなーって思って、こうちょっと抑うつっぽくなるんですよ。専門的に言うとね、これは東映同一化だなって思うんですけどね。つまり相手の人の気持ちが僕に移っちゃうってやつなんですよね。そうか、またこの言っても意味のないことを、でも僕の正直に言えばこれしか言うことがなくて、で、これを受け入れてもらえればなと思いながら、でも受け入れてもらえないんだろうなと。これね、比 倉園さんに寄せれば、それは佐々木さん、一寸先のことは分かんないですからと言われてしまうんでしょうけど、これもまた私が受け入れられてないことですよね。こういうふうに、相手が言ってることにどこにも嘘がないのに、そしてどこにも嘘がないと信じているつもりでいるのに信じきれていない。やっぱり僕は非常にきついことを言われたっていう人にですね、誰もが同じことを思うと思うんですね。そんなこと気にするなと。私この例で、今では全然違うかもしれないんですけど、今では違うと祈りって信じたいんですけどね、教習所ってあるじゃないですか。あれで結構ですね、手痛い心理的ダメージを受けて行けなくなってしまうという人がね、私の大学時代の、やっぱ 女子に多かったかなって感じもあるんですけど、結構こう繊細な男性って、男の子っていうのもいますからね、やっぱ行けなくなっちゃうんですよね。でも大したこと言われてないんですよ、本当に。お前その運転じゃハンコあげられないよって、たったそれだけ言われただけで、もうなんか人によっては十数万円を棒に振るということが起こるんですよね。いかにこの人に、僕はあの辺の時にちょっと確信したんですよ。確信してから未だにそれができてないんだけど、人に厳しいこと言うのってナンセンスだなって思うんですよね。本当無駄なことを生み出す以外の、何も生み出してくれないと思うんです。言った人絶対ね、二度とうちの教習所に来んなとか思ってないと思うんですよ。来てほしいじゃないですか、やっぱり。教習所なんてところは、はっきり言ってあれはサービスですから、本当に来てほしいと思ってると思うんだけど、その何気ない、多分つい出ちゃうんでしょうね、そういうのがね、ことでもう二度と来なくなるとか。しかも絶対悪評立ちますからね、いいこと絶対ないと思うんだけど言っちゃうんですよね。何にもこういいメリットがない言葉を吐いちゃうと。まあでも気にすんなって言いますよね。そりゃ教習所のおっさんの言うことなんて気にすんなってみんな言いますけど、気にするんですよね、本人は。で、気にするべきだと思ってる人はいないと思うんですよ。ここがね、やっぱりすごくこう考えさせられるんですよね。気にするべきだと思ってる人はいないのに、心の傷っていうんですかね、刺さってしまうと。で、心の傷の話もあるんだけれども、それよりも、頭では分かってるって言いますよね。気にしなくていいの、頭では分かってるんだけど、どうしてもっていう話も出るんですけど、なぜこの気にするなというアドバイスは、全然受け入れてもらえないんだろうということを、ここ両日ですね、9月の9、10と、朝陽の節句で中秋の名月で考えてるんですよ。月を見ながら、今月見えるんですよ、部屋から。で、一つすごく今日話題にしたい、二つあるんですけどね、二つを分けてうまく伝えたいなと思っておりますが、一つはですね、タスクシュートに話戻しますが、ダラダラというのはこれは対抗だなと結論したんですね。私は対抗というのは退くに、行くで、リグレッションです。で、リグレスが対抗かよって言われると、うまい訳語って難しいってことなんだけれども、対抗ってそもそも何なんだろうって考えたんですね。対抗というのはよく赤ちゃん帰りとか子供に帰るって言うんですけれども、私はやっぱりそこはあまりに発達的に捉えすぎだなって、先日もそういう話しましたけど、子供は大人に、子供は青年になって大人になるみたいな、この発達ラインを意識しすぎると対抗っていうのがすごい直線的に戻るって感じがして、普通の人は戻んないみたいな感じになるじゃないですか。戻る、辛いことがあって戻っちゃう人もいるよみたいな。私はそうは思えないんですよね。毎日自分のことを観察してると、私は日々対抗してしまう。日々戻っちゃう。奥さんにちょっと厳しいこと言われるとすぐ対抗する。さっきの教習官に、指導教官とかに言われて、傷つくっていうのも結局対抗しちゃうってことだと思うんですよ。で、ババレイコさんの最近の本読んで、いい対抗と悪い対抗っていう表現も微妙なものだけど、対抗という言葉がこれほど多義的に使われるようになった以上、やむを得ないんだっていうことを書いていらっしゃったんですね。その話よくわかる気がするんですよ。子供に帰るだけじゃわけわかんないじゃないですか。私は毎日人は対抗すると思うんだけど、その最大の証拠が眠るという対抗なんですよ。睡眠ですね。睡眠って赤ちゃんに戻るっていう感覚で捉えてもほぼ間違いないんじゃないかなと思うんです。 で、毎日寝るじゃないですか。つまり我々は毎日0歳児ぐらいまで戻るんじゃないんだろうかと。何にもできないですからね、寝てる最中。だから猫に襲われるのは危険なわけですよ。で、こう考えてみると、ああ、猫や犬も対抗するっていう言い方もできるなと思ったんだけど、ここまで深入りすると、混乱の種なんで、ちょっとまず考えたのが、タスクシュートの面白いところに24時間記録がありますよね。私いつも思ってたんですよ。睡眠時間はとっても長い。8、短い人でも4から5は寝る。だからもうほんと4から5の連続タスクあるかっていうと、多分厳密につければどんな人でもね、ないと思うんですよね。4、5時間連続タスクっていうのは相当辛い。8時間連続タスクっていうのはもう明らかにおかしいですよ。どこか食事の時間が大きくずれなければならないですよね。でも8時間連続睡眠っていうのはザラにあるでしょう。そうすると、こう私たちは1日の中で毎日毎日1回は、大幅に対抗する。だから睡眠時間というのは一昔前、まあ今も同じかもしれませんけれども、睡眠2時間仕事術みたいなのが出てくるわけですよ。長いから。この長さを、全部を英語の勉強とプログラミングと、等々に当てればどれほど素晴らしいかって誰でも一度は考えるんですよ。僕のも受験時代よく考えましたよ、これを。これやっても全然ダメなんだけど、考えちゃうんですよね。だったら昼間勉強しろよって話なんだけど、昼間は違うことしたいんですよ。人間そんなもんです。で、毎日睡眠が対抗だと、気がついて、まあそういうふうに考えてみた場合ですね、タスクシュート見てるとつくづく、現実に向かっていっては対抗しっていうのの繰り返しだなっていうのに、ふとごく当たり前の事実なんですけどね、気づいたんですね。よく言うダラダラってのは、つまりちょっと対抗なんですよ。ダラダラってのは13、4歳なんかこう青春は変だな、思春期に対抗みたいな、ないしは小学生に対抗。私この対抗というものが睡眠が対抗だとするならば、対抗してエネルギーを蓄えてもう一度現実に、適応できるようになるというこのフロイトの発想っていうのはつくづくおかしくないなって思ったんですね。一旦対抗しては現実に戻っていく、一旦対抗しては現実に戻っていく、まあ退いては進むっていうやつなんだけれども、で最後に大いに対抗してまた朝現実に戻っていく。まあ寝てる時も現実って言えば現実なんだけど、またその対抗中夢見るっていうのもね、すごく面白いですよね。対抗時にやりたいことって夢見るようなことじゃないですか。例えばゲームとか、あるいは小説とか物語とか、コミックとか映画とか、ほとんど夢を見る行為に入っていきますよね。まあ、食事もちょっと対抗を僕は含むと思うんです。だから私最近は仕事と食事をセットにするのは良くないなって思うようになって、あんまり会食で人と話をするっていうのは、まあ相手のご都合にもありますし、僕そもそもそういうこと少なくて済みますんで、やるときはやるんですけど、あんまりやらなくていいんじゃないかなって思うようになりました。食事ってのはやっぱり子供でもできるじゃないですか。幼児でもできますよね。だからこういう時にこそぐっとこうね、幼児に戻るといったことがとっても大事なんじゃないかと。で、私子育てで気をつけてることってほとんど何もないんですけれども、一つ、まあいくつかはあるんですけどね、世の中的に言われてるようなことで気をつけてることはないですよ。いくつかあるんだけど、そのうちの一つに、この時には子供らしくあってほしいっていう時間帯があるんですよ。それが食事中、睡眠中、ゲームやってる最中なんですよね。こういう時にこそ人間子供に戻る方が多分うまくいく気がするんですね。こういう時に人間が大人になっちゃうというのはまあきついだろうなっていう感じがするんです。だから対抗っていうのはですね、ダラダラだね、ダラダラするっていうのは対抗してるっていうふうに考えてみると、どうしてダラダラをむしろした方がいいんだろうというのに、スパッと答えられるなって思ったんですよ。最近100日チャレンジの話よくしてますけれども、J 松崎さんと一緒にやってる100日チャレンジですごいこう発見をされる方がいらっしゃって、今の自分 ある日タスクの記録をつけてみたら日のいつもの2倍はできてた。 これはいつも半分で自分を済ませていたんじゃないだろうかっていう、これはもう僕からするといやいやいやそれは厳しすぎますっていう感じの話なんですけど、この、 書き込みのおかげでこの発想を得たんですね。だから非常にありがたい書き込みだったんですけど、つまり、確かにそうなんですよ。対抗する時間を限りなく減らしていけば、ある日の生産性を2倍にするということは可能だと思うんです。この生産的な時間と、ダラダラする時間のセットというのは、まず交互に来やすいという傾向は私もずっと意識してたんですね。それから、10日だと言いながら10日なんだけど、どっちの価値も等しいんですけど、なぜ世の中ではというか社会的にはこっちの、例えば仕事をしている勉強している方は価値があり、対抗側のダラダラしている側には価値がないとみなされるのかと。そして我々はなぜこのダラダラの方は楽にできて仕事とかは難しくなっていくのかと、いろいろ考えてたんですね。これ例外あるんですよ。世の中にはですね、難しい心理状態の人もあって、ダラダラするのはほぼ不可能で、何か気がつくと仕事に没頭しちゃうんですっていう人もいないではないんで、今のは法則的に誰にでも当てはまるわけではないんだけども、常識的にはやっぱり仕事や勉強に向かうのには、一定の無理が必要で、そこから違う時間テレビを見たり、それこそダラダラするというのはくつろぐっていう言葉を使うように、そう苦労なくできるんですよね。それはそうか、対抗だって考えれば当然なんですよ。対抗というのは今までできていたところにある意味戻るので、苦労なくできるはずなんですよ。前に戻るという意味においては。例えばですよ、2歳児がテレビ見ながら、ご飯食べられるかというと難しいです。1歳児はほぼ不可能ですね。そういう習慣がついちゃったなら別ですけど、そう簡単なものではないですね。ご飯の方が相当おろそかになってしまう。つまり対抗になってないわけですよ。0歳1歳児にしてみればテレビを見るというのは一つの技術なんで、やっぱり対抗になってないわけですよ。僕はそこに苦労があると思うんですね。そういうふうに言わないけど多分苦労があると思います。最初は何と言ってもハイハイもできませんから、手で掴んで物食べられるようになるのにも一定の訓練が必要ですからね。そういう意味で、その前へ進むっていうのは結局現実に適応するんだけど、現実に適応するというのは多くの場合文化に適応するってことですよね。動物である我々にはそこには努力が必要なんですよ。所定の箇所に間違えずに何々を記入するとか、そういうのが仕事って思うんですよね。それはやっぱり訓練を要することなんですよね。それに比べれば食事をするという方が対抗的、つまり大人じゃなくてもできることですよ。だからこの前へ進むのと後ろへ退くのは交互に来ている。交互に来ているということは、私たちは毎秒毎秒対抗し得るということですよね。一瞬一瞬対抗する可能性があるということです。どこで、対抗を止めるかということと、どの程度どんな対抗をするかということを、結構選択していくことでですね、これちょっとどの程度そういうことをやるのが妥当かどうかわかんないんですけど、今喋ってみてちょっと人為的すぎて妙だなとは思うんですけど、ただ私は機会があれば後ろへ、大きく後ろへバックするっていうのがいいんじゃないかなっていうのが一つ、つまり、思春期とかじゃなくてね、ただ一方でしばしば戻る幅を小さくこまめに戻るっていうのも割と大事なんじゃないかなっていうふうにも思います。休日にですね、幼児まで戻ってしまうよりは、休日には、思春期ぐらいまで戻るっていうのは一定の何らかの健全さっていうのがありますね。つまり大体心の出来事ってそうなんですけど、ここ今週よく喋った話で、バイポーラーはあんまりいいことじゃないんですよ。なんかこう全体的に見た感じ、心というのはなんかですね、やっぱりこう両極に触れないほど安心感がある感じがするんですね。やっぱり両極って厳しいんですよ。葛藤を引き起こしやすいですよね。だからそういう人は昭和のおじさんみたいなのでよくいらっしゃったんですけど、月金はもうめちゃくちゃ仕事する、もう完全に大人モードで、土日になると完全に幼児になってしまうみたいな、そういう過ごし方をする方 これが割とですね、猛烈サラリーマンで良しとされる姿だったんですけど、これなんか非常にこう苦しいなって感じはやっぱり抱くんですよね、印象として。それは今の説明、自分の説明としては結構いけるんじゃないかなと思ったんです。よく新橋で飲みに行くって言うじゃないですか。で、すごくこう幼児っぽくなるって話もありますよね。あれは、つまり意識的に対抗するために、お酒というアルコールという補助薬を利用してると思うと、すっきりする感じがするんですよね。だから我々はですね、やっぱりこう前に行って、つまり現実適用的にすごい難しい問題と格闘したら一旦退く必要あるんですよね。これがさっきお話の途中に出したその心が傷つくってやつなんですよ。現実と格闘して、特に難しいところに現実適用で一番自分のこう前へ出た、対抗してる部分ほぼないですっていう状態は傷つきやすいんですね。例えば私のこのグッドモーニングボイスみたいな、こういう活動というのは、やっぱり僕が、こうそうですね、ルパン三世のアニメを見るとかに比べれば、はるかに難しいことをやってるわけですよ。で、こういうものをやってる最中には、ある種のこう、独特の万能感を持って、こう、いろんな機材使ってみたりしてね、まあ僕が使ってる機材は、すごい乏しい機材ですけど、それでもまあ、機材使ってみたりして、つまり幼児にはちょっと難しいじゃないですか。こういうことをやって、しかも自分の考えをまとめて、ノープランとはいえ、一瞬一瞬まとめながら喋るということをやっていくとね、つい口が滑ったり、いろんなことが起こるわけですよね。難しいことをやってるわけです。そうすると、思わぬ形でですね、ナルシズムという壁が崩れて、つまり万能感を保持してやってるわけだけれども、思わぬ形で現実に直に触れてしまって、例えばすごいメールをもらったりするとか、あるいはですね、もっと難しいところでファンレターなんだけど、なんかこう心に刺さるなみたいな、毎日毎日聞いてます、もう本当に須崎さんのこのグッドモーニングボイスが朝の楽しみなんです。私はもう毎日全然ちっとも成長できなくて、いつも会社に行こうと思うんだけど家から出られなくてみたいなファンレターもらったとするじゃないですか。結構こう来ますよね。そんな何の役にも立ってないんじゃないかそれって感じがするじゃないですか。つまり今のはあれですよ、例えですよ、そういうのをいただいたってわけじゃないし、そういうのを出しちゃダメってわけでもないです。この辺難しさがあるわけですよ。現実と格闘する難しさというのは、現実というのはやっぱり読めないものだから難しいわけですよ。で、今みたいなので私がまたそうか、自分は結局大して意味ないんだなと思ってやめちゃうということをやると、今度は楽しみにしている人を傷つけることになるじゃないですか。こういうところに自分が万能感の限界というものがあるんですよ。万能だと思ってないと僕はやれなくなると思うんだけど、一方で万能でないのは事実なので、どこかで破られることはあるわけですよね。そしたらその時に、対抗しないといけないと思うんです。一旦退いて、ルパンでも見てるべきなんですよ。そうするとこの世で生きていくというのは大丈夫なことなんだという感覚が蘇ってきて、またこれができるようになるんですよ。この時にだからやたら強いトラウマをバシッと受けるのはまずいってことです。それをやっちゃうと、例えばですけど先日言ったみたいな、バイポーラーですよね、文極化を始めていい、リスナー悪いリスナーみたいな、これよく当然やりたくなると思いません？私のようなこういうことをやってる人であれば、多分ですね、情報発信してるほとんど全ての人が、そんな厳しい、あまりにも心を傷つけるような人には聞いてほしくないということで、囲い込みをやり、アカウントで弾いたりしてですね、絶対に大丈夫な人たちだけが聞いているところで喋ろうと。これがナルシシズムってものだと思うんです。つまり、現実適用という意味で一枚膜を張るんですよね。一番前には出ないってことですよ。現実そのものとは関わらず、現実より少し安全な疑似現実を作り出して、これがウィニコットの言うところの、遊べる空間の中でも遊びやすい空間であり、おそらく移行対象とか、移行現象とか、移行空間とか、そういうふうに呼ばれているもの、つまりバーチャル、ある種のバーチャル空間を作り出す。でも、ここ難しいじゃないですか。じゃあ、料金を300円に設定して、絶対安全そうなところで喋るというのは、果たしてそれは疑似と言えるか。それはやっぱり現実なんじゃないか。 300円で足切ったって、足切りじゃないんだけど、そういうふうに、フィルタリングしたからといって、やっぱり厳しいことを言う人はいるかもしれない。実はだからそこは、仮想空間なんかじゃなくて、現実そのものなんだというふうに考えることもできますよね。ちょっと今、先走っちゃいましたけど、そういう含みもこの中にはあるわけですよ。それで、こう、話が一番最初に戻ると、つまり私たちは対抗なのか現実なのか分かりにくいところまで、グレーゾーンみたいなところで、いつもこう、頑張ってるんだけど、やっぱりそこでは頑張りきれなくなって、もっとぐっと対抗する瞬間が必要。で、一番それを多分やりやすいのが、食事中、入浴中、睡眠中。だから私はこの3つの時間は、とても大事だし、でこれだけでは、現実的にやりきれないなと。いうことがあるならば、やっぱりかなりダラダラする時間というものを設ける必要がむしろあると思うんですよね。このダラダラっていうのがつまり子供っぽく過ごすっていうことだと思うんですよ。で、そうやってさえいればですね、多分これ交互にやってくると思うんですよね。重いタスク、ダラダラ、重いタスクダラダラ、これごく自然の成り行きですよね。あとはその中でその人が自分にどういった対抗が有効であるのかというようなことを考えてみたり、対抗だけでは厳しくなってきたなと思ったら人に頼ると。でもそれはやっぱり対抗なんですけどね。そういうふうにしていくってことがリアルっていうものとやっていくにはですね、欠かせないんじゃないのかなと。でこれがリアルタイムに起こってるってのがやっぱりまた大事ですよね。対抗っていうのは子供に戻るってことではだから本当はないんだと思うんですよ。マイケル・バリントですよね。組織的対抗って言ったかな。なんか非常にこう独特の表現使ってるんだけれども、そして彼はアクロバットってまたそれも独特の表現使うんだけど、うまく対抗させてあげて、現実と自分はいけるって思った瞬間には何かアクロバットをするんだみたいなね、そういう表現を取るんですけど、そういうことってあるじゃないですか。今までずっとなんかこう、苦しくしてぐーっと引きこもってた人がある日不意に何かこううまく活動できるようになるみたいな、一寸先はわからないってことではありますけどね。そういうものとしてなんていうのかな、私たちは、今なんですよ。リアルタイムなんだけれども、現実というのは同時にこう過去に股をかけてるってですかね。そういう感覚があるってことがうまく対抗できてるってことだと思うし、甘えられているっていう意味でもあると思うんです。ちょっと前にこの放送の中で何度か紹介した、家族ゲームとか、あるいはこう偉人たちとの夏とかね、ああいった話の中に出てくるテーマですよね。偉人たちとの夏は、対抗してご両親の幽霊と出会うって話なんで、いかにも小説的だし、全部が全部深層心理だけでは処理させないぞっていうような作者のこう何かを感じますけれども、でもやっぱりあれを深層心理的に解釈するのは難しいことじゃないし、自分よりもすでに年下になってしまった、ご両親の幽霊と出会うことで現実の非常に難しい現実にこう直面している時の主人公がこれでやっていけるようになったみたいな話ですね。ああいうのが、ああいう時にやっぱりこう現実とその幽霊の世界ですけどね、股にかけてるじゃないですか。両方に足を突っ込んでる。そういう瞬間が対抗なんだろうなと思うんですよ。完全に子供に帰っちゃったりするわけじゃないんですよね。ただ、むしろ逆ですよね。大人であるままに、ルパン三世を見るっていうことをやるからこそ楽に見られるわけですよ。そしてその中で何かがこう戻ってくる。戻ってくるからまた前へ行くことができるみたいな。この時間を全部ですね、PDCA してしまうというのは、やっぱりですね、こう、僕は最近分かったんですよ。PDCA も一つの対抗なんだってことを感じるようになったんで、一概にこう、それ自体が良くないっていうことはないと思うようになったんだけど、でもこの対抗する時間を減らせばいいってものではやっぱりないなって思いますね。